皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
そして、エレクトロニクス専門家のトロイです。
半導体アト工程テクノロジー最前線の時間です。今週も最新の半導体アト工程ニュースをお届けします。
今週は AI チップの爆発的な需要が、半導体アト工程に新たな課題と大きな革新をもたらしているという話題が中心になります。特にコアスや ABF 基板といった先進パッケージング技術がボトルネックとなり、これに対する各社の巨額投資と技術開発が加速しています。
なるほど。AI の進化がチップの最終段階であるあと工程にまで大きな影響を与えているんですね。
ええ。各企業がこのボトルネック解消のためにどのような戦略を打ち出しているのか、詳しく見ていきましょう。
では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、AI チップ生産のボトルネックが大きく変わったという興味深い内容ですね。これはどういうことでしょうか？
はい。これまでの AI チップ生産では、先端プロセス技術がボトルネックとなりがちでしたが、現在ではコアスのような先進パッケージング能力にシフトしています。NVIDIA もこの供給制約を緩和するため、インテルの EMIB プロセスを含むサプライチェーンの多様化を検討していると報じられています。
先端プロセスではなくパッケージングがボトルネックになったというのは驚きです。業界にとってどんな意味がありますか？
これは AI チップの性能向上が、トランジスターの微細化だけでなく、複数のチップレッドや HBM を効率的に統合する後工程に大きく依存するようになった構造変化を示しています。高性能化が進むほど、パッケージング技術の戦略的重要性が増していると言えます。
NVIDIA がインテル社の技術を検討するというのは異例に感じます。今後の見通しはどうですか？
各社が設備投資を加速しており、アムコーテクノロジーはアリゾナに最大70億ドル、ASE は先進パッケージング収益が年間35億ドルを超える見込みです。技術連携の可能性も広がり、パッケージングが AI チップの未来を左右する鍵となりそうです。
なるほど。あと工程が本当に重要になっているのですね。続いては、ASE の大規模な工場拡張のニュースですね。コアス容量を大きく増やすとのことですが、どれくらいの規模になるのでしょうか？
はい。先進パッケージングのリーディングカンパニーである ASE が、AI チップ需要に対応するため、過去最大規模の工場拡張計画を発表しました。2026年中に世界各地で6つの新工場建設に着手し、コアスの月産容量を2026年末までに2万枚、そして2027年末までには4万から4万5千枚へと大幅に増強する目標です。
月産4万5千枚とはすごい規模ですね。この大規模投資は業界にどんな影響を与えるのでしょうか？
この投資は、TSMC やサムスンを含む主要ファウンドリーの先進パッケージング戦略を支援するものです。AI モデルの複雑化とデータ量の増加が、高機能半導体に複雑な 3D 積層や異種統合を必要とさせており、パッケージングがボトルネック解消と性能向上に極めて重要な役割を果たすことを決定づけています。
ASE のこの動きから、今後の市場はどうなりそうですか？
ASE の大規模な拡張と主要企業間の連携は、AI 時代における先進パッケージングの黄金時代の到来を告げるものと言えるでしょう。コアス容量の増強は、NVIDIA や AMD といった主要 AI チップベンダーの製品供給を安定させ、AI 技術のさらなる普及を加速させることが期待されます。
まさに AI 時代の黄金時代という言葉がぴったりですね。次は、アプライドマテリアルズが AI チップ向けに新しいシステムを7つも発表したというニュースですね。これは具体的にどのような技術なのでしょうか？
はい。アプライドマテリアルズは AI チップ生産のボトルネックを解消するため、DRAM 性能向上と先進 3D パッケージングに特化した7つの革新的な半導体製造システムを市場に投入しました。これらは HBM やチップレッドベース設計のぶどまり改善を狙ったものです。
7つのシステムとはすごいですね。特に注目すべき技術はありますか？
特に注目は、ハイブリッドボンディングに不可欠な CMP 装置、TSV やマイクロバンプ用の電気化学堆積システムです。これらは極めて微細な相互接続と高精度な同充填を可能にし、HBM やチップレッドの統合における主要な課題であるぶどまりの最適化に直接寄与します。
これらの新しいシステムが、 AI チップの製造にどのような影響を与えると考えられますか？
これらのシステムは、AI チップの性能向上と量産化を加速するための重要な基盤となります。特にハイブリッドボンディングや TSV などの先進技術は、チップレット間の接続密度と効率を大幅に向上させ、次世代の AI アクセラレータやデータセンター向けプロセッサに不可欠です。
材料工学の革新が、チップの性能を大きく左右する時代なんですね。アプライドマテリアルズのニュースに続いて、今度は ABF 基板の供給不足が2028年まで続くという話ですが、ABF 基板とは何か改めて教えていただけますか？
はい、ABF 基板は、味の素ビルドアップフィルムの略で、高性能な AI チップや HPC チップの先進パッケージングにおいて不可欠な材料です。その多層構造と微細な配線技術は、チップ間の高速データ転送と信号整合性を保証するために非常に重要です。
その ABF 基板が供給不足とのことですが、なぜこれほど深刻なのですか？
ABF 基板の製造は、高度な技術を要するだけでなく、工場建設や特殊装置の導入に莫大な資本投資と長いリードタイムが必要なんです。現在の生産能力の拡張ペースが年間 15-20% 程度では、AI 需要の爆発的な伸びに追いつくことができず、需給ギャップが拡大しています。
この供給不足は、今後の AI チップ市場にどのような影響を与えますか？
ABF 基板の供給不足は、AI チップの製造コスト上昇や市場投入の遅延につながり、半導体業界全体の成長ペースに影響を与える可能性があります。ビビデンやユニミクロンといった主要サプライヤーは、収益機会を得る一方で、設備投資の加速と技術革新を強く促されることになります。
ボトルネックが連鎖している状況ですね。ABF 基板の供給不足が続く中で、アムコーテクノロジーが米国アリゾナ州に先進パッケージング施設を拡張するというニュースですね。米国での動きも活発化しているのですね。
その通りです。アムコーテクノロジーはアリゾナ州ピオリアのキャンパスに隣接する広大な土地を取得し、米国での先進半導体パッケージング及びテスト能力を大幅に拡大すると発表しました。これは、AI、HPC、自動車、通信市場からの需要急増に対応するための戦略です。
米国ではチップス法による補助金もあると聞きますが、この拡張はそれと関係があるのでしょうか？
まさにその通りです。このプロジェクトは、チップス法に基づく最大4億700万ドルの連邦補助金に支援されています。米国内に初の高生産量先進パッケージングOSAT施設を確立するという、国内半導体製造基盤強化における重要な一歩となります。
国内での半導体製造強化は、地政学的リスクを考えると重要そうですね。今後の見通しはどうですか？
アムコーテクノロジーのアリゾナ工場拡張は、米国の半導体サプライチェーンにおける先進パッケージング能力を大幅に強化し、国内のハイテク産業に重要な貢献を果たすでしょう。将来の AI、HPC、自動運転技術などのイノベーションを支える基盤となると期待されています。
サプライチェーンの強靭化は、今の時代に本当に欠かせないですね。続いてはサムスンエレクトロニクスが 2.XD という新しいパッケージング技術を開発しているというニュースです。これは一体どんな技術なのでしょうか？
サムスンエレクトロニクスは、AI データセンターの電力消費とデータ転送のボトルネックを解決するため、HBM、ロジックチップ、そしてシリコンフォトニクスを単一パッケージに統合する 2.XD 先進パッケージング技術を開発しています。
HBM やロジックチップに加えて、シリコンフォトニクスも統合するというのはすごいですね。なぜこのような技術が必要なのでしょうか？
AI モデルの複雑化とデータ量の爆発的な増加に伴い、データセンターにおける半導体チップの性能限界と電力消費が深刻な問題となっています。従来のパッケージング技術では、チップ間のデータ伝送距離が長くなり、信号遅延や電力損失が避けられません。このため、光信号による超高速、低消費電力なデータ伝送をチップレベルで実現するシリコンフォトニクスの統合が注目されているんです。
サムスンのこの技術は、AI の未来にどう影響しますか？
サムスンの 2.XD パッケージング技術は、次世代 AI コンピューティングインフラの設計に大きな影響を与えるでしょう。 電力消費の削減と計算能力の大幅な向上に直結し、将来の AI 発展を加速する鍵となります。これは、NVIDIA が TSMC と協業して進める子パッケージドオプティクス技術に対抗し、AI パッケージング市場における主導権を確立することを目指す動きでもあります。
競争が激化する中で、各社が独自のアプローチで技術革新を進めているのですね。シリコンフォトニクス統合の話題に続いて、TSMC も先進パッケージング工場を新設するとのことですね。こちらはどういった計画ですか？
はい、TSMC は台湾のカギサイエンスパークに3つの先進パッケージング工場を建設する大規模な計画を進めており、そのうち2つの工場は2027年に量産を開始する予定です。これらの施設は AI チップ、ヘテロジニアスインテグレーションパッケージング、そして量子技術に焦点を当てています。
TSMC はコアスで先行していますが、さらにどんな技術に注力するのでしょうか？
TSMC はコアス技術を核としつつ、次世代パッケージング技術としてコポスやガラスコア基板の開発にも積極的に取り組んでいます。ガラスコア基板は従来の有機基板と比較して優れた機械的安定性、熱特性およびより微細な配線能力を提供し、チップの反り低減や電力整合性の向上に大きく貢献すると期待されています。
ガラスコア基板は将来を大きく変える技術になりそうですね。今後の見通しはどうでしょう？
吉見木サイエンスパークの工場群は、TSMC の AI チップエコシステムにおける地位を盤石なものにするでしょう。2027年の量産開始は AI アクセラレータの供給安定化に貢献し、AI 技術のさらなる進化を後押しします。ガラスコア基板の開発も、将来の AI および量子コンピューティングの要求に応えるための基盤を築きます。
半導体の未来を形作る重要な投資ですね。今週最後のニュースもガラスコア基板についてですね。 TSMC が NVIDIA 向けに開発している最先端パッケージング技術です。
はい、 TF インターナショナルセキュリティのアナリストカクミンの報告によると、 TSMC は NVIDIA と緊密に連携し、ガラスコア基板技術を秘密裏に開発しており、これが次世代 AI チップ製造におけるゲームチェンジャーとなることが明らかになりました。
チップの反りを抑えて電力も安定させる、 AI チップの性能向上に不可欠な技術なんですね。
その通りです。ガラスコア基板は極めて高い平坦性と低熱膨張係数により、大規模な AI チップ製造時に発生するチップの反りを効果的に抑制します。また優れた誘電特性は電力供給の安定性を改善し、大電流を効率的に供給しながら信号損失を最小限に抑えるんです。これにより AI 演算能力を飛躍的に向上させます。
2028年以降の AI チップ製造を革新するとのことですが、この技術の普及で市場はどう変わるでしょうか？
この技術の採用は ABF 基盤市場にも大きな影響を与え、イビデンや AT&S といった主要 ABF 基盤メーカーがガラスコア基盤のサプライヤーとしてさらなる成長機会を得る可能性があります。高精度で信頼性の高いパッケージング材料の供給はエージェンティック AI の発展を支える上で不可欠となります。
次世代 AI チップの性能を支える鍵となる技術ですね。
今週のニュースを振り返ると、 AI チップの急速な進化が半導体後工程、特に先進パッケージングと基板材料に大きな変革をもたらしていることがわかります。
コアスや ABF 基板の供給不足というボトルネックに対し、各社が巨額の投資と技術革新を進めている状況が印象的でしたね。
はい、特にガラスコア基板のような次世代技術の開発は AI の未来を左右する鍵となるでしょう。後工程が半導体産業の新たな主戦場として、その重要性をさらに高めています。
各社の競争と協業が AI 技術のさらなる発展を加速させていくことを期待したいですね。それでは半導体後工程テクノロジー最前線の時間でした。
また来週お耳にかかりましょう。